ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたが新しいゲームを始めた瞬間に、自分のキャラクターだけ体力が初期値の半分で、
はい。
で、持っている武器も最悪。おまけに画面の右半分が暗くてよく見えないっていう状況。
うわー、それはもう完全にバグレベルの圧倒的に不利なハードモードですね。
ですよね。他のプレイヤーは完全な装備で楽しそうに遊んでいるのに、自分だけがそんな理不尽な設定を押し付けられているわけですよ。
ええ。
そんなの、ふざけるな、フェアじゃないって怒るのは、まあ当然ですよね。
ええ、人として当然の反応です。
でも、今日私たちが探求していくのは、その正当な怒りが、実はあなた自身の人生を根本から破壊する最悪の罠になるっていう、かなり衝撃的なお話なんです。
そうなんですよね。その罠ってすごく巧妙で、しかも心理的にとても快適な形をしているからこそ、多くの人が気づかないうちに自ら飛び込んでしまうんです。
いやー、怖いですよね。さて、今回私たちが深掘りしていく情報源なんですが、愛知県の豊田市や岡崎市周辺で活動しているフェニックス愛知というバドミントン教室が2026年5月20日に公開したブログ記事です。
はい。
タイトルがですね、格言、マイノリティであることを免罪符にするな、逆境を設計力に変える自立の戦略となっています。
これ一見するとスポーツ教室のブログなんですけど、書かれている内容は単なるシャトルの打ち方とかではないんですよね。
そうなんです。私たちが社会で直面する構造的な不利と、それにどう立ち向かうかという極めて鋭い生存戦略についての探求になります。いつも情報をアップデートしているあなたでも、スポーツ教室のブログからこんなに深い人生の真理を学ぶとは思わなかったんじゃないでしょうか。
そうですね。ただ本題に入る前に一つだけお断りしておきたいのが、マイノリティという言葉は現代社会において非常にセンシティブなテーマだということです。
確かにそうですね。
なので今回の私たちの探求には、特定の政治的な立場やイデオロギーを支持する意図は一切ありません。あくまでこのソースの筆者が社会の理不尽さをどう分解して、それを個人の行動としてどう処理すべきだと主張しているのか、そこを客観的に解剖していくのが目的です。
はい、フラットな目線で純粋な思考のツールとして見ていきましょう。さて、ここを少し紐解いてみましょうか。まず、この記事が絶対に踏み外していない前提があるんですよね。
非常に重要なポイントです。
それは、不利な構造や理不尽は間違いなくこの世に存在すると事実を完全に認めている点です。これ、単に言い訳するなっていうだけなら、ただの弱者叩きになっちゃいますからね。
まさにそこが、この筆者のすごくフェアで知的なところなんです。多数派の無自覚な暴力とか、最初から傾いているコートのような不利な構造は、厳然たる事実として存在する。筆者はそれを一切否定していません。
つまり、全部お前の努力不足だって切り捨てるような、そういう暴力的な言葉ではないということですね。
そういうことです。むしろ、マイノリティが日常的に直面するしんどさをすごく的確に言語化しています。
多数派の常識で場が作られていて、少数派は常に説明を求められる。対等な人間として扱われる前に、まず特殊な人として処理されてしまう理不尽さですね。
はい。だからこそ、なぜ自分ばかりがこんな目にっていう怒りが湧くわけです。
ええ。
そして筆者もその怒り自体は見えていない不利を把握するための第一歩として肯定しているんです。
痛みを感じるからこそシステムが狂っていることに気づける、正常なセンサーの働きってことですよね。でもそこからが今日の本題で、
はい、
そのセンサーとしての怒りは正しいはずなのに、筆者はそれが恐ろしい罠になると警告しています。私なんかは理不尽な世界から自分を守るための鎧として、その怒りは絶対に手放しちゃいけないんじゃないかって思っちゃうんですけど、なぜそれが罠になるんでしょうか。
これをより大きな視点に結びつけてみると、人間の脳のメカニズムが見えてくるんです。特にエネルギーの節約という観点ですね。
エネルギーの節約ですか。
はい。人間にとって現状を打破して自分を変化させることって、膨大なエネルギーが必要なんですよ。試行錯誤して失敗してまた立ち上がる、これは非常に苦しい作業です。
確かにものすごくカロリーを使いますよね。
そこで、自分は構造的に不利な立場にいる、理不尽な扱いを受けているっていう正当な怒りがいつの間にかすり替わってしまうんです。
どうすり替わるんですか？
この場には不利な構造がある。だから私がうまくいかないのは環境のせいであり、結果が出ないのは多数派が悪い。つまり、私はこれ以上努力しなくていいし、変わらなくていいのだ、と。
うわー、なるほど。 怒りを持っていれば自分は被害者という安全なポジションにいられるわけだ。
そうなんです。自分が行動を起こさないことへの完璧な言い訳が完成してしまうんです。心理的にはこれほど快適な状態はありません。
傷つくリスクを負わずに不満を言っているだけで精神的な安定が得られる。
ええ、筆者で警告しているのはまさにこの瞬間です。鋭い現実認識がいつの間にか多責思考へと堕落してしまう。
社会の構造的なバグを見抜く力がそっくりそのまま自分を停滞させるための強固な言い訳に変わってしまってことですね。恐ろしいな。
まさに。
結局のところ理不尽な環境そのものよりも自分自身の思考の方が自分の可能性を殺しているってことですよね。怖すぎる。じゃあ本当に強い人はその罠に落ちないために一体どうやって現実と向き合っているんでしょうか。
本当に強い人というのは環境の責任と自分の責任の境界線をものすごく冷徹に引いています。
ここからが最高に面白いところなんですが。
ええ、環境が悪い、ルールが不公平だっていうのは事実としてテーブルの上に置く。でも彼らはそこで思考を止めないんです。
ではこの理不尽な条件下で自分はどのカードを切るのかって常に自分の行動にフォーカスしているということですね。
その通りです。
この記事の中にすごく刺さった表現があったんです。人生のハンドルを嫌いな相手に渡すなっていう言葉なんですけど。
ああ、素晴らしい比喩ですよね。どういうことか少し掘り下げてみましょうか。
これ要するにこういうことですよね。あなたは今車に乗っています。
はい。
でも運転席に座っているのはあなたのことを全く理解していない、あるいは理不尽な扱いをしてくる大嫌いな相手なんです。
なるほど、最悪の状況ですね。
でそのドライバーは最悪で道の穴という穴に突っ込むし、車はボロボロになりながら崖に向かって走っている。
ええ、
当然あなたは後部座席で運転が下手すぎるとか道が悪いとかお前のせいで乗り心地が最悪だって怒鳴り散らしている。
ええ、客観的に見たら非常に滑稽なんですが、それが多責思考の現実なんです。
文句言ってないで今すぐお前がハンドルを奪い返せよって思いますよね。
本当にそうですね。
なのに私たちは自分が不利な立場にいるとき、わざわざ大嫌いな相手に自分の人生の運転を任せたまま後部座席で腕を組んで文句を言い続けることを選んでしまう。崖から落ちるその瞬間まで。
その条件を思い浮かべると本当にゾッとします。環境や他人に責任を押し付けるということは一見すると相手を攻撃しているようでいて、実は自分の未来を決定する権利を相手に丸投げしている状態なんです。
自分が変われないのは周りが悪いからだって嘆いている間は個人の主体的な選択が完全に停止しているわけですね。
だからこそ嫌いな相手にハンドルを渡すなと。どれほど不利な条件下でも最終的に自分の行動を選ぶのは自分である。その主導権だけは絶対に手放さない。
全てを自己責任にする必要はないし、構造の問題は指摘して変える努力が必要だけど、
はい、
自分が変えられる部分まで環境のせいにしてはいけないんですね。
それこそが真の自立の姿です。
自立ですね。では自分でハンドルを握ったとして、その理不尽な悪路を具体的にどうやって運転していけばいいのか、記事はここで精神論ではなくて非常に実践的な戦略の話にシフトしていきますよね。
はい。筆者はマイノリティであることは成長を放棄する理由にならないどころか、不利があるならなおさら技術が必要だと断言しています。
ええ、ここで筆者が提示している具体的な思考法は非常にロジカルで、まるでエンジニアリングやデザインのアプローチのようです。
本当にそうですよね。記事に書かれている問いかけをいくつか紹介しますね。相手が分かってくれないならどう伝えるか。この場で無理ならどの場を選ぶか。不利があるならどの技術で補うか。怒りを燃料にするならどの行動へ変換するか。
はい。
これただ不満をぶつけるんじゃなくて、完全に問題解決のための設計図を描こうとしています。傷ついた人が強いのではなくて、傷ついた後に何を作ったかに強者が宿るという視点、すごく実践的ですよね。
そうですね。この思考法を根底で支えているのが筆者の用いたある美しい概念なんです。それはマイノリティであることは言い訳のための免罪符ではなく観測点であるという考え方です。
観測点、世界を見るための特別なポジションということですか。
そうです。想像してみてください。多数派の人々は社会のルールが自分たちに合わせて作られているため、どこに段差がありどこに摩擦があるのか気づきません。
なるほど、普通に歩けちゃいますからね。
しかし少数派の人は毎日その見えない段差につまずき、摩擦による痛みを感じています。 それはつまり普通の人が気づかないシステムのバグや隠された構造を誰よりも高い解像度で見抜くことができる位置にいるということです。
痛みを感じているからこそ世界がどう作られているのかが立体的に見えているわけだ。
ええ、理不尽に傷ついたという過去の事実が偉いわけではありません。その理解されない痛みをただのトラウマとして抱え込むのではなく、ではこのバグをどう回避するか、どういうコミュニケーションを取れば突破できるか、
はい、
そういう設計能力に変換した時、初めてその経験に強さが宿るんです。マイノリティという位置は社会のバグを利用して新しいシステムを構築するための最強の観測点になり得るのです。
つまりマイノリティであることを武器にするというのは、私は特別だから配慮してと要求することではなくて、見えたバグを利用して自分だけの戦略を組み上げることなんですね。
その通りです。
いやー、これスポーツの現場に持ち込むとどうなるのかすごく気になります。このブログの中には AI レンという人物の言葉が登場しますよね。
はい、登場しますね。
文脈からするとこのフェニックス愛知というコミュニティにおける指導者、あるいは特定の視点を代弁するキャラクターのようですが、彼の解釈がまたすごく実践的で熱いんです。
AI 連の視点はこの高度な哲学を私たちが日々直面する具体的な現実に引き戻してくれますよね。彼はこの記事のメッセージをマイノリティ批判ではなく、少数派の位置にいる人間ほど強くなれる可能性があるという希望のメッセージだと捉えています。
つまりこれってどういう意味を持つんでしょう。
彼がバドミントンの指導に例えていった言葉が全てを物語っています。
ああ、ペアが弱い、環境が悪い、それは事実かもしれない。でもそこで思考が終わったら、それはただの説明だという言葉ですね。これ私にはぐさっと刺さりました。
これは重要な問いを投げかけていますね。現状分析はそれ自体が目的ではありません。
そうなんです。ペアが弱いなら自分は何の技術でカバーするのか、環境が悪いならその中で成立する練習メニューは何か、そこまで考えて初めて現実を見る意味がある。
ええ。
私たちよく自分の不利な状況を細かく分析して、だからできないんですって説明することで満足してしまいますよね。
そうですね。 AA 連は分析を行動しないことの許可証にするなと叱咤しているわけです。不利を語るなとは言っていない、不利を語った後動けと言っているのだと。
この言葉は非常に強烈な響きを持っていますね。見えた構造を文句の種にするのか、それとも設計図の材料にするのか、そこが未来を大きく分ける分岐点になるということですね。
ええ、他責で自分を守るな、行動で自分を救え。いや、バドミントン教室のブログからまさかこれほど普遍的で力強い自立への戦略を受け取ることになるとは思いませんでした。
与えられたルール、限られたコートの広さ、そして飛んでくるシャトル、その変えられない環境の中で自分がどのショットを選択するのか、スポーツとはまさに人生の縮図であり、主体性を磨くための最高の訓練場なのでしょうね。
そうかもしれませんね。さて、今日この探求を共にしているあなた、仕事のプロジェクト、人間関係、あるいは社会全体のルールの中で自分はなんて不利な立場にいるんだって理不尽な構造に押し込められていると感じる瞬間があるかもしれません。
はい。
その怒りは決して間違っていません。ですがそんな時こそ、今日フェニックスアイチが教えてくれたことを思い出してみてください。今あなたの人生の車のハンドルは誰が握っていますか？
ええ、
腹立たしい環境や理不尽な誰かに運転席を譲渡して、あなたは後部座席で文句を言い続けていませんか？もしそうなら、今すぐ立ち上がってそのハンドルを自分の手に奪い返してください。
あなたがその痛みを伴う観測点から見抜いた世界の構造は、自分を正当化する言い訳のためではなく、未来を切り開くための設計図を描くためにこそ使われるべきものですから。
最後に、今回のソースを読んで、私からあなたに一つ新しい問いを投げかけさせてください。
はい。
もし、私たちがそれぞれ抱える不利や弱さが、この世界の隠された構造を見抜くための特別な観測点なのだとしたら、歴史に名を残すような天才や世界を変えた革命家と呼ばれている人たちは、もしかすると特別な能力があったわけではなく、
ええ、ただ単に自分がマイノリティであるという痛みを誰よりも早く設計力に変換しただけの人たちなのかもしれません。今あなたが感じているそのしんどさは、一体どんな新しい世界を設計するためのあなただけの観測点なのでしょうか。
本当に深く考えさせられる問いですね。
それでは今回の探究はここまでです。一緒に深く潜っていただきありがとうございました。また次回の探究でお会いしましょう。